東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
3月5日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。いや、映画が好きなんですけど、去年見た映画の中で一番好きだったのが細田守監督の竜とそばかすの姫だったんですよね。 U っていうね、メタバース空間の中での話なんですが、現実世界だと冴えない女子高生が歌が上手くて、その中でスターとして駆け上がっていくというような話でした。いや、いい映画でね、中村佳穂さんというね、シンガーソングライターの方の歌も上手くて、なんだかね、今でも心に残っているようなお話なんですが、ちょっと今日はそんなメタバースのお話をしていきたいと思っております。では改めて始めていきます。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜はクラスター株式会社代表取締役 CEO 加藤直人さんをお迎えします。今年のトレンドワードとしてこの番組でも何度も取り上げているメタバースですが、メタバースの街を開発そして運営するクラスター、バーチャル空間におけるエンターテインメントの世界についてお話を伺います。デジタルフォルンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜はクラスター代表取締役 CEO 加藤直人さんとオンラインでつながっています。加藤直人、京都大学理学部で宇宙論と量子コンピューターを研究、京都大学大学院を中退後、3年間の引きこもり生活を過ごす。2015年にVR 技術を駆使したスタートアップクラスターを起業、2017年大規模バーチャルイベントを開催することのできる VR プラットフォームクラスターを公開、経済誌フォーブスジャパンの世界を変える30歳未満30人の日本人に選出。クラスターということで、最初にまずどんなものなのか教えていただいてもいいですか？
クラスターってサービスはですね、いわゆるメタバースのサービスでして、バーチャル空間の中で人が集まって、例えばイベントを開催したり、例えばゲームを遊んだりと、で好きなアバターを着てですね、そのコミュニケーションしたりとかっていうのができるバーチャル空間になってます。でいわゆる VR ゴーグルですか、 VR のゴーグルをかぶってで中に入るっていう風なメタバースサービスっていうのもあるんですけど、クラスターの特徴はそれ VR ゴーグルだけじゃなくてですね、スマートフォンからも入ることができるっていうですね、すごい手軽で敷居の低いサービスだっていうのが、特徴です。
実は昨日の夜やってみたんですよ。
ありがとうございます。
びっくりしたのが操作性の良さと、あと最初の始めるまでのスピード感と、でアバターというかね、自分のそのいわゆるキャラクターを作れるんですけど、あんなに無料サービスの中であんなにカスタマイズできるんですね。
ありがとうございます。そうですね、まだまだもっともっと使い勝手良くしたいなと思ってますし、そう言ってもらえるとすごい嬉しいですね。
いや、なんかどんな感じにしようかなと思って、はい、極論2パターンあると思ってて、自分に似せるか自分のもう理想を作り上げるかだと思ったんで、私いつか生きてる間に金髪にしたいっていう思いと、今現在髪をバッサリ切りたいっていう思いがあったんで金髪のボブの女の子にしたんです。まあそれでアバター作った上でそのゲームの中に入っていったら、入った瞬間に本当にいろんな、多分現状オンラインしている人たちがたくさんいて、その広場みたいなところに チームで何か踊ってる人たちがいたりなんとかっていうので、私入りたてで友達もいないので若干孤独感感じたりはしたんですけど、本当にこれはやっぱりこうなんて言うんだろう、バーチャル空間のリアルな人の集まりなんだなっていうことを改めて今更ながら感じました。
先ほどおっしゃってたなりたい姿になれるっていうのはメタバースのいいところでありますね。僕はなんかあれなんですよ、鳥の姿で歩き回っててですね。
あ、そう、なんかね動物がいたんですよ。
公式でクラスター社が用意しているアバターのカスタマイズシステムを使っていただいてもいいんですけど、自分で用意できる人はアバターをアップロードすることができて、なのでいろんなアバターで遊んでる人たちがいますね。
いや、なんか昨日ね、あのこれなんだろうと思ってずっと追いかけた子がいて、よく見たらちくわだったんですよ。なんかちくわが歩いてなんかそういう、なんですかね、自分でデザインしたものをアップロードしてっていう感じなんですか。
自分で作ってる人もいれば、作れる 3D モデラーの人たちが販売してたりもします。なので本当にちくわだったりとかあのそれこそちょっと前に流行ってたマリトッツォが、
うん、
ね、歩き回ったりとかするあのマリトッツォの、あ、この部分が口になってるんですね、パカパカしてしゃべる、
かわいい。私みたいにあのアプリで使っている方と、一方でもうちょっとそのパソコンとかあの深い使い方をしている方とかの比率ってあるんですか。
スマートフォンの比率でいうと 6,7 割の方が、スマートフォンですね、うんうん、それ以外の人たちがパソコンとか VR デバイスを使って入ってますね。もちろんやっぱりそのスマートフォンでも手軽に入れるんですけど、その VR ゴーグルかぶってですね、両手動かせてっていう風にすると本当に没入感が違っているのですごい楽しいんですよ。手をこうやって振ったりだとかですね、ハグしたりだとか、そういうのができるのは VR のゴーグルかぶらないと体験できないので、だからヘビーユーザーほど VR ゴーグルかぶってやってますね。
あとはあのバーチャルイベントというものがいろいろ開催されているということで、うんうん、おそらくそのね、あのクラスター内でのイベントだと思うんですが、どんなものがあるんですか。
今は自由にユーザーがコンテンツアップロードして進めるようにっていうサービスだったんですけど、もともとはバーチャル上でイベントをするために特化したサービスだったんですね。で、あの今も弊社の事業というかですね、収益を上げている部分はそのバーチャルイベントの部分でして、主軸になっている部分ですね。それこそ公式のイベントもあれば、ユーザーが開催しているイベントもありまして、公式のイベントで言うとですね、例えばですけれども、よくテレビで取り上げられるのは渋谷区公認のバーチャル渋谷だったりとかですね、はい、うんうん、あそこでハロウィンのイベントを行われたりとかですね、キャリーパミパミさんが音楽コンサートやったりとか、他にはですね、ポケモンさんがテーマパークをクラスターのサービスを使って作ってくれたりとかですね、ディズニーさんがそのツイステッドワンダーランドっていうディズニーさんのゲームアプリがあるんですけど、それのハロウィンのですねゲームイベントをですね、クラスターの上でバーチャル上で開催したりとか、そういったことに使っていただけてたりとかですね、あとあれですね、最近あったので言うと大阪ですね、万博に向けてっていうのでバーチャル大阪っていうのもできまして、 M1 グランプリの裏配信みたいなのもバーチャル上で行われてたんですよ。
あ、それいいですね。
ミルクボーイのお二人はですね、はいはい、アバターになって中に入って漫才したりとかしたら
見たい。でもまさにその渋谷のハロウィンフェスって、おそらくコロナが始まってからの、まあ、それでやっぱり需要が高まってっていうところがあったんですかね。
実はですね、バーチャル渋谷の企画自体はコロナ禍に入る前だったんですよ、あの企画として上がってたのは、
はい、
でより加速したというのがあるんですけども、2020年の4月に緊急事態宣言が出ましたけれども、ちょうどあのあたりでですね、これはより巻いてやらないとって言ってどんどん企画が進んだっていう側面はありましたね。あと、まあ、やっぱりそのコロナにでそのイベントができなくなったじゃないですか、
はい、
今軒並み集まるイベントはダメってなってしまったので、そうなるとそれを行う方法として無観客で動画を配信するか、もしくはもうバーチャル上で集まってしまおうっていう二択になると思っていて、うんうん、でバーチャル上で集まろうって言った時にはもう大体国内だとうち一択みたいな感じになっているので、はい、たくさん相談いただけるようになりましたね。
ちなみにですね、来週あの e スポーツチームのスカーズの代表のともりさんがいらっしゃるんですけど、あのバーチャルイベントということで e スポーツのイベントなども開催されたことがあると。
そうです、まあ、やっぱり e スポーツっていうからには全部デジタルでいいじゃんっていうのがあると思うので、
なるほど、
相性はいいですよね。
クラスターの中にいたら暇はしないっていうか、暇にはならないっていう感じで運営側もいろいろ企画を打ってるんですかね。
公式のイベントもたくさんあるんですけど、そうじゃなくユーザーさんが作ってるイベントっていうのもたくさんあってですね、でやっぱりそのメタバースのいいところって何かっていうとですね、この 空間だったりとかイベントとかコンテンツ、見た目となるアバターだったりとかがクリエイターの人たちが作ってるっていうのがすごい特徴だと思ってて、従来のゲームとは違うのはそこなんですよね。基本的に公式のベンダー側がですねコンテンツを提供してたらそれってゲームと一緒じゃないですか。そうじゃなくてですね、そこに住んでる住民の皆さんが自分たちが楽しいものと思うものを自分たちで作って自分たちで集まってるとっていう観点で言うとですね、なんか毎日お祭りみたいな、毎日文化祭みたいなのがですね、かなり感覚としては近いかなと思います。もっと言うと文化祭まで行くとちょっと意識高いんですけど、もうちょっと意識低く集まってるっていう方が正しいかもしれないですけど、家に帰るとみんなバーチャル上に入ってもう何時間もずっと友達と食べるんですよ、
はい、
一番感覚として近いのは夜中にガストとかに集まってポテト食いながらずっと喋ってるみたいな、そんな感じです。
サイゼかガストかジョナさんかみたいなね。
そうですあのイメージはすごく合ってるかなと思います。
じゃあいい意味で、はい、そのクラスターに集まって何をするわけでもなくだらだらと時間を共有するのが自然なことっていうユーザーが多いっていうことですか。
そうですね、うん、なのでやっぱりヘビーに使ってくださってるユーザーもリアル空間では独り身の方っていうのは多いですね、うんうん、逆に言うとですね現実空間に家庭を持ってらっしゃる方とかがですね、うん、ヘビーに使ってちょっと問題になったりっていうのもすでに出てきてはいます。
あんたこっち戻ってきなさいよみたいな奥さんからの、ね、声がちょっと入っちゃったり
みたいな感じですね。
へー面白いですね。そうです、まあ、そこの垣根がないっていうのも本当にクラスターのサービスがそのヘビーユーザーの方々の中ではもう生活にかなり入り込んでいるっていう良さっていう部分なのかもしれないですね。2015年に起業なさったということですが、
ですね、もうちょっと正確に言うとですね、2014年に Facebook 社がその Oculus っていう会社を買収したんですね、はい、その Oculus っていう会社がその VR ゴーグルを作ってる会社だったんですよ。それが2014年だったんですね。でそれで結構話題にはなってたんですよ、ガジェット好きの人たちの中で、VR ゴーグルかみたいな、まあ、そのニュースを見たのが僕2014年で、でそれをすごいって思ったっていうのがきっかけではあったんですね。ちなみにその時に2014年の時はですね、僕3年間くらい引きこもってたんですよ。大学院を中退した後3年間引きこもっていてですね、すごいポジティブにですよ、ネガティブに引きこもってたわけじゃなくてですね、うんうん、楽しく引きこもってたんですけど、
楽しく最高じゃないですか。
楽しくです、家から仕事全部できてっていうので、うん、本当に全然家から出ないっていう生活を3年くらいやってたんですけど、 VR ゴーグルかぶった時にこれは引きこもりながらでも人と出会ったりとか集まったりとかできる素晴らしいツールだな、デバイスだなって思ったっていうのがきっかけでしたね。それで2015年に会社を作って、ただ2015年の時は本当に何もなかったって感じですね。もう一部の熱狂的なガジェットファンみたいな人たちが、まあ数百人とか200人くらい、国内でもそれくらいのちっちゃいコミュニティが手を出してたくらいの感じでしたね。その時に開発機を取り寄せたんですよ。開発者向けに開発機が販売されてたので、取り寄せて被ってみた時の衝撃の方が大きかったですね。それはすごい
と。どんな感じだったんですか、当時の技術で言うと。
めちゃくちゃチープでした、今のに比べると。どんなデモだったかっていうと、バーチャル空間内に机と椅子が置いてあるだけみたいなんだったんです。
はあ。
で、ちゃんと見渡せるんですね、こう机と椅子を。こう、うんうん、体というか頭を動かしながらこういろんな角度から机と椅子を見れるというようなデモを見てですね、多分今の人たちが見てもなんだこれって思うかもしれないんですけれども、それを見た時にすごいって思ったっていうのはありましたね。それこそなんか引きこもってた時がその狭い一人暮らし用の部屋の中で自分の机と椅子があるわけですよね、それに座りながらガチャってかぶっためちゃくちゃ広い空間の中に机と椅子が置いてあったんですね、でそれがすごい感動したと、
衝撃が走ったわけですね。
そうです。でその中で友達と会って喋ったりとか音楽コンサートに行けるようになったりとかってする時代が来るんじゃないかと、でそういう時代が来るだろうし、そういうサービスを作りたいって思ったっていうのがきっかけでしたね。
今世界のメタバース市場と日本のメタバース市場を比較してどのようなことをお思いになりますか。
ですね、その観点で言うと世界的に見た方がそのクラスターみたいなバーチャルの の空間ですね、空間を作ってるスタートアップっていうのは数が多いです。国内だと本当に空間をやってるのは僕たちクラスターくらいで、まあ、あと何社かあるんですけども、まだ進行というような状態なんですね。で、ただ日本のマーケットのすごい特徴はバーチャルのイベント、イベントの数はめちゃくちゃ多いです。そのこれはクラスターのが弊社がやってるからという、まあ、手前味噌なところもあるかもしれないんですけどその公式のイベントの数は本当に多いですね。バーチャルイベントに関してだけ言うと、あの世界的にも一番先を行っているような、そういうマーケットです。で、あとまあもう一つ特徴的なのは、日本ってあのバーチャル YouTuber がものすごい流行っているので、
はいはい、
バーチャル YouTuber は世界的に見ても日本初で、日本が一番盛り上がっているので、
あ、そうなんですね。
バーチャル YouTuber さん、そうです、バーチャル YouTuber さんたちのそのイベントをやる先としてのバーチャル空間、メタバース空間っていうのはすごい相性がいいので、バーチャル YouTuber は身体がそのバーチャルですからね、はい、そのリアルで音楽コンサートできない。
日本がそのバーチャル YouTuber があの他国よりも流行った理由ってどのあたりにあるんですかね。
あ、別にどの国から流行ってもよかったと思うんですよ。要は体がバーチャルなだけで、やってることは YouTuber なんですね。で、世界的に YouTuber とかストリーマーって呼ばれるカルチャーっていうのはすごい発達してるので、別に日本じゃなくてよかった。それでも日本初だったのは、これは日本のカルチャーとか歴史の賜物だなっていうふうに思ってます。やっぱりなんかいろいろ理由が言われてますけども、本当にアニメとの相性だったりとか、あとはボーカロイドのカルチャーだったりとか、
はいはい、
MMD ってミクダンスと言われるボーカロイドをですね、うんうん、あのダンスさせるカルチャーとか、ああいうのの積み重なりですよね。あの辺があって盛り上がったんじゃないかっていう風に感じてますね。一言で言うと、本当にカルチャーとヒストリー、文化と歴史の賜物かなっていう風に思ってます。
いやー、でもここからちょっとクラスター率いる日本メタバース市場、どうにか海外にがっつり進出してほしいなという思いがちょっとふつふつと湧いてくるんですがです、ね、はい、そのあたりいかがですか。ありがとうござい
ます。今年のテーマ感は海外進出だなって言ってやっているので、このメタバースと呼ばれる領域ってあまり言語の壁関係ないんですよね、
うんうんうん、
別にどこのサービス使っても大体一緒みたいなところではあるんですよ、うんうん、まあ、SNS も一緒ですね。 SNS も何かあの投稿するフォーマットがあって、投稿して、でそれを見れる、フォローできる以上というくらいなんですけれども、まあ、そういう観点で言うとですね、あのインターネット業界って過去やっぱり日本初で世界を取れたサービスっていうのはないですね。
ですね、
うん、今世界で戦えてるのはメルカリさんとかスマートニュースさんとか、あの辺くらいですけれども、それでもじゃあ世界で勝ち切ってるかって言ったら全然そんなことないと、っていう中でメタバースと言われる領域ってこれからものすごいでかくなるとは思ってる、うん、いるんですけれども、ものすごい長い時間使うようになるだろうし、いろんなビジネスがこの中で生まれていくだろうしってなった時に、これを世界、日本初で世界でやれないんだとしたら日本またやべえなっていうふうに思っているっていうのがあるので、結構頑張りたいなと思ってます。
いや、加藤さん、はい、ぜひとも頑張ってください。いや、でもあのこの番組で毎回あのゲストの方にお伺いしてるんですが、加藤さん、そのメタバース領域でずっとあの長らくお仕事なさって、その加藤さんが見えるちょっと未来の風景とか、この先どんな世界になるかっていう情景があれば教えていただけますか。
今はですね、メタバースと呼ばれる領域だったりとかって、まあ、VR のゴーグルを使うと一番体験値がいいんですけれども、 VR のゴーグルって実は今1000万台くらい売れてるんですね。で、1000万台ってどれくらいかっていうと、ゲームのハードとしては、まあ、ギリギリ合格点くらいな感じなんですよ。で、一番売れたゲームハードってプレステ2とかで2億台とか、まあスイッチとかで1億台とか、そんな感じなんですけど、この1000万台が2、3年後に5000万台から1億台近くなると思ってるんですね。そうです。で、そうなってくるとどれくらいになるかっていうと、スマートフォンにおける2010年とか、インターネットにおける2000年とか、そのくらいなんですよ、あの全世界のユーザーが5000万人から1億人っていうと、それがだいたい3年後くらいに来ますっていうので、まだそれで言うと黎明期ではあるのは黎明期ではないですね、でもちろんそれで普通にビジネスは成り立ってるんですよ。けれども、よりガラッと生活が変わっていくっていう入り口になるのが多分 2,3 年後だろうと 振り返ってみればっていう観点で言うと、スマートフォン時代のですね、振り返ってみればどのあたりが転換点だったかっていうと、多分2010年あたりなんですね。2010年とか11年とかあの辺ですね、はい、2011年に LINE が登場しましたね。3.11 の震災がありましたけど、あの時に LINE というサービスが出てきたのが2011年、あのあたりで、あのスマートフォンが全世界で1億台とか、そんなそれくらいのが 2,3 年後に来ますっていうのがすごい現実的な
ビッグビッグウェーブがね、
はい、
きっと中学生とか高校生とか若い方々にとってはもう当たり前に使っているっていう普及の仕方をしていきそうですよね。私たち 3,40 代っていうよりは ね、
10年経つと彼らが10歳年を取るわけじゃないですか、
はいはい、
で今高校生の子たちっていうのが社会人になっていて、
うんうん、
で経済を担ってるっていう、そういう子たちがもう当たり前のようにゲーム空間とかで友達というかビジネスパーソンと会ってビジネスしてるっていう時代が10年後には確実に来ますね。
確かに商談成立してそうですね、はい、メタバース内でね。
そうですね。
なるほど。いやちょっとここまでお話伺ってすごく楽しかったです。ちょっとね、よりこの分野もあの少なからず皆さん掘ってみると新たな発見ありそうです。加藤さん、またお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
デジタルフォルムには手を挙げて挑戦できる環境があり、そこに強い魅力を感じています。実際に私は自分のキャリアプランに沿って RPA やデータ分析だけでなく、採用や営業といったさまざまなことに挑戦し、同じ志を持つメンバーとともに切磋琢磨しながら私自身の市場価値を高めています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今夜はクラスター株式会社代表取締役 CEO 加藤直人さんをお迎えいたしました。今まあバーチャルメタバース盛り上がってきているが、まだまだ黎明期であると、スマホの普及にとっての2010年代であるというお話、とても興味深かったですね。6年前に加藤さんがつけた VR ゴーグル、その時は机と椅子しかなかった、それでも感動したというお話。その黎明期からのこの先の進化の遂げ方を想像するとちょっとワクワクしてきませんか。そんな中、今後のクラスターの展開も楽しみです。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。